Welcome to podcast KBS from Kyoto. あらためまして、僧侶の河村妙慶です。今日の法話のテーマは、自利利他円満についてお話しいたします。今日は5月3日、五三五味の日です。さて、このゴミですが、今ではゴミの捨て方を気をつける方も増え、分別して捨てることがもう当たり前となりました。自治体ごとに分別収集のルールもあります。先日、富山県のある町に行った時に、ゴミ袋に名前が書かれているんです。つまり一人一人名前のないゴミ袋は収集していただけないんですって。そのぐらい責任を持って捨てなさいということなんですね。ゴミ収集においては分別と読みます。実はね、これ仏教用語なんですよ。人間関係の中で、あなたは分別心のない人ねと言ったりするのが、分別です。つまり分別というのは物事の道理や常識が分かっているのかいないのかということで、それが分かる分からないで分けるということです。仏教においてこの分別ということなんですが、もっと掘り下げると自分の都合で線引きをして切っていくことを分別と言います。なぜ自分の都合で切り捨てるんでしょうね。それは自分が執着の心を持ってるからです。自分にとっては良い人、その人は大切にしよう。自分にとってあの人は悪い人、それは嫌いな人になります。付き合っても得にならない。すると無視をする。これも切り捨てる心なんですね。さあ、私はよく縁談の相談を受けます。独身の男女を紹介させていただいてるんですが、コロナ禍前は大人数の方たち、男女を集めて会食形式でお見合いの企画をしていました。まず会場に集めまして一人一人皆さんの前で自己 PR していただくんです。するとこの人はどういう人なのかっていうのが分かってきますよね。その後皆で食事をしながら、気に入った方がいたら近寄って、声を掛け合うんですね。するとやはりモテる方に集中するんです。基準は何かというと、出身地はどこか、それは自分の住んでるところに近いのか、また学歴はどうなのか、趣味は合うのか、そして何と言っても見た目なんですよね。どうしても目を引く方がモテるんです。これも自分の中で線引きをしてるんですね。綺麗なのか、そうでないのか。この人と一緒にいると、私を楽しませてくれるのか。では、面白くない人は興味がないとなるわけです。これも線引きをするんですね。自分の都合で執着をして、比べてしまったりするんだなと思いながら見ていました。確かに私たちには分別心っていうのはあります。自分や他人と分けていってどうなのかと見るんですが、仏様は無分別です。すべての命に線引きはいたしません。ですから私はお見合いがなかなか決まらないという人には、常に相手から何かしてもらうことだけを考えてない、あなたも相手に何が提供できるのか、何を楽しませることができるのか、考えてみたらと伝えたものです。さて、親鸞聖人という僧侶は、教えをわかりやすく歌で表しました。和讃と言います。三害の衆生を 我が独り子と思うをうるを一子児というなり。三階、三つの世界の階ですね。主情を、この私たちが生きる世界のことを、我が独り子と思うことをうるを一子児という。一子児というのはね、一つに子供に地面の字と書いて一子児です。すべての命を一人子のように受け止めてくださる、これを一子児と言います。分け隔てることなく、すべてが大切なんだということなんです。分別をし、自分の身内は可愛がるけど、そうじゃない人は知らないねと線引きをするんではなくて、すべては大切な命なんだと仏様は受け入れてくださるということです。私たちは、どうしてもね、切り捨ててしまいます。幸せ不幸せすると幸せの方がいいって選びますよね。しかし、そうやって悩む私たちだからこそ、すべてを救い取りますというのが阿弥陀如来の慈悲の心なんですね。さて、ゴミの話からまた視点を変えていきましょう。日本、いや全世界で活躍される方で、それが日本の方となると皆さん今思い浮かべるのがドジャースの大谷翔平さんではないでしょうか。大谷さんが学生時代から日課としていることがあるそうです。何だと思いますか？それがゴミ拾いだそうです。家を出た時にゴミを見つけると拾う。試合中でもフォアボールで一塁に歩かされている間もゴミを拾うんだそうです。これは学生時代からの日課だそうで、これを毎日繰り返しているというから、もう頭が下がります。では、どんな気持ちでゴミを拾っておられるんでしょうね。聞くとこによると、他人の幸福を拾うと思ってゴミを拾っているそうです。他人の幸福を拾う。一般的な考えだと、ゴミというのはいらないから捨ててるんですよね。だからゴミなんです。それを落ちてるものは他人の幸福を拾うって言えますかね。つまり大谷さんは捨てられたものを喜びとして自分が拾わせていただこうと思って拾ってるんでしょうかね。仏教に自利利他円満という教えがあります。自分の利益と書いて自利。利他は利用の利に他人の他で利他です。どういうことかというと、自分は自分、他人は他人と切り捨てるのではなくって、自分と他人がどこかで必ずつながっているということです。他人のすることには興味がない、他人に親切しても自分にメリットはない。これは切り捨てて考えていることになります。亡き人に対してもそうなんですよ。今はね、葬儀や法事にお金をかけたくない。もう死んだ人はもう仕方ないでしょう。と、合理的に考える方がちょっと増えてきました。もちろん、今の生活費を削ってでも葬儀や法事にお金をかけましょうということではないんですが、葬儀法事は一切私たちとは関係ないと切り捨てることはできないんです。先日ご門徒がお浄土に帰られ、お通夜のお参りをさせていただきました。多くの方が通夜のお参りに来られたんですね。どうしても自分の利益、自利の考えになると、もう亡くなったんだからお参りしても意味がないからな、という考えになるんですが、しかし、多くの方がこうして駆けつけられたのは、亡き人の前で頭を下げ、合掌しながら、あなたにお世話になりましたとお礼を言いに来られたんですよね。 あなたが多くのことを教えてくださったからこそ、今の私がいる、本当にありがとうございます。ここに自分と他人がつながりの中で生きているということを教えていただくんですね。私たちはつい目に見えるものに対して興味を持ちます。自分にとって利益になることには感謝ができます。逆に目に見えないこと、自分にとってメリットと感じないものにはなかなか感謝の心が湧きませんよね。しかし自分にとってメリットのあることにしか興味が持てないというのは寂しいことなんですね。メリットにはならないけれども、どこかでつながってるんです。お世話になっているんです。今は関係がないけど、またどうつながっていくかわからないんですね。仏教ではすべてはご縁によって成り立っているとお教えくださいます。自分だけのためではなく、他人のためにも何かさせていただく。その喜びを周りの人々と分かち合えることはとっても大切なんです。まさにこの河村明家の心が笑顔になるラジオも、この後はリスナーさんの一人一人の声です。それをリスナーさんであるあなた様が聞いてくださる。ああ、そうか、この人はこんなことがあったんだ。あんなことがあったんだ。私たちだったらどうしようかなということを共に共有していただく。これが大切なんですね。お世話になった。嬉しい。私も何かさせていただいた。嬉しい。このことが嬉しい。今日は自利利他円満についてお話しいたしました。